まで守られ来たりし我が身、主の日ぞいよいよ間近に迫る。話金城重弘。
ありがとうございました。特別賛美歌というのは以前みたいに毎安息日でなくて、特別な時にこうしてやってくださることを感謝します。今日は今年最後の安息日ですね。2023年明日で終わることになっています。本当に婚姻矢のごとしとか、あるいは婚姻流水のごとしとかいう言葉がある。流れる水のように速く、英語では Time is running out と言いますが、もう時はないという意味です。今日は今日まで守られ来たりし我が身、そして副題として主の日ぞいよいよ間近に迫る。黙示録十章の六節にも、もう時がないという言葉があります。新改訳聖書には、もはや時が延ばされることはないの、もうディレイというんですね。そう、ハバクク2章の3節には、この幻はなお定められた時、これが神様が定められた時、終わりの時のことですがある、を定められた時を待ち、終わりを指して急いでいる。それは偽りではない、必ず望む。だから待っておれ、もうしばし。これは皆さん、予言の研究をしているならば、本当にもう近いということがわかるはずです。予言の研究していない人にとっては、時が間近であるということを知らないでしょう。そして、世界の情勢が急激に終わりを指して急いでいるということ、わかるのではないでしょうか。 エレン・ホワイトはこう言ってます。まもなく一大変化がこの世界に起ころうとしている。しかも最後の動きは急速であるというんです。まもなくやってくる悩みの時代、終末まで増大する悩みの時はごく間近に迫っている。我々はぐずぐずしている暇はもうない。世界は戦争の精神で沸き立っている。もうテレビで知らされてますね。戦争と戦争の噂、これからあと世界大戦が2つあると、ダニエル書11章の40節からの解説、私 YouTube でアップしてますが、あと2つある。そう。ダニエル書11章の予言はほとんど完全な成就に達している。この今日まで守られたというあの歌、あれは平富さんが大好きな歌でした。平富さんの18番でした。101歳で休みにつきましたが、私も大好きな歌です。この賛美歌 を通して今日瞑想してみたいと思います。今日まで守られたこと、イスラエルの民はもう行くたびも行くたびも大敵ペリシテ人にいじめられてきました。そしてイスラエルの民の罪のゆえにいろんな災いが起こっていました。そのペリシテ人がイスラエルの民を襲ってくるときに、あの大預言者サムエルが鳥なしの祈りをしたときに、ペリシテ人は敗北したんです。そのときにサムエルは一つの石を取ってミズッパとエシャの間に据え、主は今に至るまで我々を助けられた。2023年1年間振り返ってみて、今に至るまで主の助けがあって、主の守りとも言いますがあって、我々は生かされてきたのです。水の源頭はその真理をよく知ってましたね。我々自分で生きてるのではない、生かされているということ。そうですから、そのエレン・G・ホワイトはその時、主は今に至るまで我々を助けられたと言い、サムエルは感謝の記念碑を建てたと解説しています。振り返ってみて、守られてきたこと、感謝の記念碑を。立てたというんですね。私も家内も、まあこれ英語的には家内も私もレディーファーストだから、もう来月87歳になる。結婚して60年、まあ人生、もう我々の人生も紆余曲折と言いますか、もういろいろな経験をさせられてきました。まあ失敗したこともたくさん、過ちも犯しました。過ちが多かったでしょう。けれども生かされて、そして今に至るまで我々を助けられたということ。サムエルのように本当に感謝の記念碑を立てたいと思います。この時々ね、新しいニューイヤーを迎えるにあたっ で、今日、どんちゃん騒ぎするのではなくて、静かに過去を振り返って、神がどのように導き、守られたかということをね、回顧するのはとてもいいことです。だから、エレン・G・ホワイトは、日記を書きなさいと言ってます。まあ、私は、前はよく日記書いたんですが、今は毎日は書けない。そう。人間は、あれですね、よく忘れる動物で、僕の聖書の後ろにね、今日か学んだらね、明日は、翌日には 25% 忘れるって。そして、2日後は 50% 忘れるって。神の恵み。そして、4日後には 85% 忘れる。2週間後には 98% 忘れるって言うんです。だから、少なくとも今日は、一年間皆さん、自分自分の歩んできた道、それを回顧するようにお勧めいたします。そうね、今日まで守られ、来たりしわがみ、通だに憂いじ、行く末などは、これから未来のことです。明日から、明後日は2024年。さあ、どんな年になるんでしょう。どんな激動の年になるんでしょう。ニュースキャスターは、池上さんはじめ、いろんなニュースキャスターは、来年、米国大統領選挙がある。2024年秋。米国の大統領選挙が世界に激変を起こさせると言ってますね。聖書の預言からもそうです。今までとは違う年になると思います。まあ過去を振り返ってみて、私たちは憐れみ深い神様が許してくださったいろんな経験な、これを感謝したいと思います。そして、もう、神の許しを得て、過去のことは供養供養しないで、これから与えられている生涯、まっしぐらに進んでいこうではありませんか。イエス様は、ゲッセマネの園で、超人間的な苦闘を終わって、そして、我が思いではなく、あなたの御心のままにと言って、最後の決断をして立ち上がった。そして、それから、カルバリーのあの丘を目指して、十字架を目指して、なんと、言われたかというと、ああ、これじゃねえな。はい。下から言います。私は今日も、明日も、その次の日も、私は進んでいかなければならない。前進のみです。未来のこと、マタイによる福音書6章の33節、思い患ってはならない。ね、明日のこと。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすれば、これらのものはすべて添えて与えられるであろう。だんだん年取っていくとね、老後のことを心配します。思い煩う。私たち夫婦は年金ありません。だけども今まで守られてきた神様は決してお見捨てにならないという確信があります。そして心から賛美を捧げたいと思います。だから明日のことを思い煩うな。明日のことは自分自身が思い煩うであろう。 一日の苦労はその日一日だけで十分である。一日一生懸命やる、明日のこと思い煩わない、できますか？年取ってどうなるかね、つゆだに憂えじ行く末などは、このつゆだにというのはちっともという意味です。心配しない、行く末、未来のことは思い煩わない。エレン・ホワイトはこう言ってます、皆さんの修法にありますが、キリストのしもべと自称する多くの者が神に自分を任せることを恐れて心配し、心を悩まされて悩ませている。彼らは万事を益に神に任せない。神にすべてを任せるとどうなるか、その成り行きを恐れて躊躇する。しかし神に任せないならば平安は得られない。憂慮、思い煩うこと、これは盲目である、 目くらである。であって未来を見分けることができないとエレン・ホワイトは言っていらっしゃるね。これはミニストリーオフヒーリング464ページ。 そしていかなる俺にも愛なる神はすべての言葉良きにしたまわん。よくできている歌ですね。聖書の神は愛の神様です。そう。愛するゆえに時には鞭を打たれる。杖を持って引っ掛けることもあるでしょう。我らの良き羊飼いは愛するゆえに。そう。ここにローマ人への手紙8章の28節に大好きな言葉があります。神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて万事を益となるようにしてくださる。本当は近代訳あるいは文語体ではもっとすべてのこと愛働きて益となさるのを我らは知る。すべてのこと、失敗も過ちも罪もね、どんなこともね、神を愛しているならば万事愛働きて益となるということです。そう、で2番は、賛美歌の2番はこれね、か弱き者をも顧みたもう、私たちは弱いものである。自分は強いと思っている人は本当は弱いんですね。岩橋武雄でしたかね。そう、世界で最も強い人は自分の弱さを知っている人であるって。そう、か弱き者をも顧みたも、このパウロはこういう言葉を残してますね、コリント第2の手紙12章の9節、これもいい聖句だかな。あのね、パワーポイントだけ見てね、聖書を開くのは頼ってると聖書の箇所わからないよ。だからこれもね、本当は僕パワーポイント作らないで話そうと思ってたけれども、ろう者たちがいるのであえてパワーポイントを使って、だからできるだけね、自分の聖書を開いてください。コリント第2の手紙の12章の 9節ね。そして大事な聖句には約束、神の約束には印をつける習慣をつけてください。そう、9節ね。ところが主が言われた、私の恵みはあなたに対して十分である。これはどんな時にパウロが言ったかというと、神様、私は光で目が光で打たれて、そして目が弱くなりました。だからお願いですから、この病を癒してくださいとお願いして、そうね、肉体に一つのトゲがある。それを傲慢に、そう、これを取り除いていただけないでしょうかと言ったら、神様は、私の恵みはあなたに対して十分である、私の力は弱いところに完全に現れる、それだからキリストの力が私に宿るように、むしろ喜んで自分の弱さを誇ろうと言っています。十字架以外に誇るものはないと言ったパウロは、自分の弱さを誇ろうと言ってますね。建成教会にね、の健保というのは、健康のいろんな、健康食や健康の器具やそれを売って健保というのを立ち上げて有名になりました。石井佳代子さん、ここにもいましたけれどもね、体がね本当にひねくれて、そしてなんか幼い頃は甘いのあまり食べ過ぎたらしいね。で、体がこうなってね、それでも運転してた。一度ね、運転してここから落ちたことがあったけど大丈夫だった。その石井佳代子さんが与えられてるタレントを主のために使って憲法を立ち上げて有名になった。そう、彼女が大好きな歌です。あ、ごめんなさい、聖句です。私の恵みはあなたに対して十分であると。そう、賛美歌にもありますね。主我を愛す、主は強ければ我何弱くとも恐れはあらじ。そう、自分はどんなに弱くても恐れはない、強い主がおられるから。そう、我が主の恵みはこの身に垂れり。まあ、これは言いましたね。はい。にぎおう里にも、寂しきのにも、まあ、どういう状況、環境に置かれても、置かれた状況に満足して、そして、主の手にすがって、主に頼って、喜んで前に進んでいく。前に。これ、非常に大事なことですね。そう。Ministry of Healing 463ページ。輝かしい未来を計画しても、完全に失敗に帰する人が実に多い。神に自分の計画を委ねるがよい。その生徒たちの足を守られると書いてある。神の導きに幼児のように頼るのがよい。もしも神の子供が最初からことの終局を、終わりを見ることができ、神と共に働く者として果たしている仕事の栄光を認めることができたならば、神が導かれる道は、自分たちが導いてほしいと望んでいる道に他ならない。どういうことかというと、神様は私に対して計画を持っていらっしゃる。そして神様の 身旨に全部任せるならば、一番最高の歩み方だということを知ることができるというんですね。そう、喜びと感謝と賛美ほど心身の健康を増進するものはないと言われています。三節、主の秘蔵、いよいよ間近に迫る。浮世の旅路もしばしのみ。この歌は昔から歌われてきたんだけれども、今日本当に残されている時間は皆さん少ないですよ。今我が教会で予言の研究、ダニエル書、黙示録の研究を見直している人たちは、本当に人類歴史がもう終わりに近づいているということを叫んでいる。2027年に人類歴史は終わる。そう。イエス様は、荒らす憎むべきものが立ったならばと言われました。終わりは近いということをダニエル書12章に言ってます。時期通り1260日、日曜休業令がアメリカで立ったならば終わりは非常に近い。1260日、1290日、1335日、三つの予言の期間が書いてある。我々は学んでいますけれども、本当に実感しているかどうかというのが問題です。これは再臨の日常、再臨、キリストの再臨はいつということを言っているのではない。非常に近いということ、一旦日曜休業ぐらいが出たら、やがて神ご自身が何年何月何日何時とキリストの再臨を発表する時が来ます。大聖徒議官の418ページにそう書いてますね。今日曜休業令ね、もういろんなネットを見ますとね、これも後でいつか詳しくやりますが、エコロジカルサンデー、サンデー、日曜日、日曜日ということは、言葉がいろんな、方面で出ています。これ、環境サンデーね、グリーンサンデー、ね、地球を緑にしましょう。そして、クライメートサンデー、サンデー、サンデー、サンデー。そう。で、日曜日は働きをみんなやめましょう。ワークフリーサンデーロー、サンデー。日曜日はみんな家族で一緒になって楽しみましょう。ファミリーサンデー、ファニーデーと書いてますが、サンデーというのもありますね。そう。で、これを、この方向に世界を滅びゆく、壊れていく世界、これを一つにして地球、緑のかけがえのない地球を滅びないようにしましょうと言って、叫んでいるのは、このアジェンダ、課題はどこから出てるかというと、法王教から出てる。ローマ法王教から、イエズス会から出ているんですね。そう。これエレン・ホワイトが言ってる。日曜休業令を押し通そうとする働きには強力に対抗すべきである。危機は目前に迫っており、間もなく最後の問題に 対処しなければならない。神の民が信頼しているあらゆる才能を今こそイエスのうちにある真理を擁護し、それを明瞭な線で世の前に立たせるために用いるべきである。主の警告を打ち消すためにある者たちによって行われる働きは、こう書いてある、悪魔的な団体が考案したものであると書いてある。こういう団体、悪魔的な団体がグリーンサンデー、クライメイトサンデー、ファミリーサンデー、そして何サンデー、ワークフリーサンデー、みんなサンデーサンデー、今ヨーロッパで盛んに行われている。そして日曜日に仕事を休まなければ罰金を課すところも出ている。黙示録13章の予言が目前に成就しようとしてますね。そう、はい、何を意味するか、間もなく栄の御国に行きて、時はに耐えせず我が主とすまん。間もなく、人間は罪を持っている人間がこの地球を作り変えることは絶対絶対にできません。欲がある限り。私たちのために死んでくださった創造主イエス様、創造主、そして平和の君が平和な御国を作り上げることができると、確実な聖書の言葉をはっきり言っています。やがてそのイエス様が、私たちのために死んでくださったイエス様が、千千万万の御使いたちを率いてこの小さな地球に下ってこられる。ご自分の命を捨てた地球に私たちを迎えるためにおいでになる。栄光のうちに、人の子は父の栄光のうちに御使いたちを従えてくるが、その時には実際の行いに応じてそれぞれに報いるであろう。同じの書いてある。そう、まもなくイエス様がおいでになったら、私たちに永遠に朽ちない不朽の体が与えられて天に上げられる。そして千年間そこに住むんですが、千年期終わったらこの地球に戻ってきて、そして新天新地を作られる。私はまた新しい天と地とを見た。先の天と地とは消え去り、海もなくなってしまった。また聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて、神のもとを出て天から下ってくるのを見た。世界の人々はサタンの大きな欺瞞に大勢の人が陥っています。統一教会の文鮮明は、キリストが成し遂げることのできなかったあの不完全な働きを私がすると豪語している。で、多くの人がね、統一教会にどれほどのお金を投じて観光に行っていることでしょう。それよりももっと、聖書によると世界で一番小さなバチカン、ローマ法教が全世界を支配することになっていることは重々私たちは知っている。そればかりではない、その時が非常に迫っている。さあ、私は預言者じゃないから分かりませんがね、来年の11月の大統領選挙は 日本はじめ日米運命共同体だから全世界に大きな変化を与えているということは何かを意味していると思わないですか。急激に変化する。そう。しかしイエス様は私たちに永遠の御国に連れていくためにおいでになるんだ。天から下って来られた。文鮮明はあの小さな韓国から出て自分は救世主という。バチカンの法王は私は天と地と海を支配する権限を持っている。神の代理人と言った。諸王の王、主の主であられるイエス様とその御言葉にしっかり立ってましょう。惑わされないにしましょう。自ら大きな声が叫ぶのを聞いた身を、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいまして、人の目から涙を全く拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみも叫びも痛みもない。そして病もない。先のものがすでに過ぎ去ったから。今、ネットで見ていらっしゃる方々に非常な大きな悩み、苦しみ、自分のことばかりでなくて自分の息子のためにね、本当に苦しんでいらっしゃる方がいらっしゃる。私はその青年のために毎晩床について思い出して、全能の神の御手が彼を改心させて神に献身させてくださるようにと祈っています。そう、早くそんな素晴らしい神様の御国に行きたいと思わないでしょうか。その実感を願う子は聖霊が与えてくださるように、この場におられる一人人に、まもなく大きなテストが来ます。試練が。永遠の運命を決定する事件です。国始まって以来かつてなかったほどの大いなる悩みです。用意はできてるでしょうか。すべての聖霊が我々の良心に心に語りかけるすべての罪、豊かにどんな罪でも許してくださるイエス様に悔い改めて告白しようではありませんか。はい、最後の賛美歌、これ2時かな、最後の賛美歌歌いましょう。これはユラヤ・スミスの妹アニー・スミスが作った賛美歌です。サイリン信仰の先駆者の一人でありました。 天皇お父様、地球最後の時代に私たち生かされていること、騒がしい創造しいこの世界で、混乱する世界で、私たちは主にあって大いなる希望、平安を持つことができて感謝いたします。今日まで守られてきました。来年間もなく新しい年を迎えようとしております。願わくは神に頼ることを教えてください。そうすると何の思い煩いも心配もありません。私たちのために命を捨てて、尊い命を流して、そして傷つけし見て思って今も取りなしをしておられる主イエス様、そしてこよなく私たちを愛しておられる天のお父様に感謝して、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。